こんにちは、遠藤和樹です。向井蘭の社長は労働法をこつけ。向井先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますけれども、前回の裁判官不足の社会問題からの日本型雇用のね、限界というテーマは、向井先生らしい切り口と、非常になんか由々しき日本の問題でもあって、大変勉強になりましたけれども、
ね。はい。
まあ、そんな中でね、今日のテーマいきますか。
はい。今日はですね、プロレスと、八百長と、裁判と和解についてっていう長い。
なんかまあ、なんかプロレス八百長裁判和解
はい。
あまり組み合わさらないような。
はい。これはですね、似てるところがあるんですよ。
絶対に話聞かないとわからなそうですね。
うん、
はい。
似てるところがあって、まあ、考えさせるところがありますね。
素人ながらそれを言われて思うのは、まあ少なくとも土俵の上で、リングの上で戦うっていう仕事だなとは思いますね。
そうですね。まあ裁判も戦いみたいなもんじゃないですか。
はい。
だけど、実際は、ガチンコをやってるようでやってない、とも取れるんですね。
おぉ。
はい。
若干なんか物議を醸し出しそうな話
です
ね。
はい。これはね、ポッドキャストだから、話せる。
先生ね、ポッドキャストでしか話せない話を結構してくださるんでね、はい、文字起こししたらあかんですね。
はい。
はい。
まあ、
どういうことですか？
要は、やっぱりなんか、ガチンコ勝負って褒められるじゃないですか。
ああ。
まあ、当たり前というか、
神経。スポーツの楽しさはそこですからね。
そうですね、真剣
勝負。真剣である。
はい、はい。はい。で、もちろん、ほとんどの、プロスポーツは、ガチンコだと思うんですけど、
うん、
まあ、その、プロレスとか、まあ、八百長、相撲の八百長とか、
ああ、よく聞きます、ね。
まあまあ、チラチラ、いろんなことを聞くし、YouTube で、まあ、昔の力士が、こういろいろ話したりしてる。
暴露ね、ありますね。
あるじゃないですか。はい。で、なんか聞いてると、プロレスも喋ってる人いいんですよ。こう約束事があって、で、どっちが勝つかは決まってて、
うん、
で、ここでこういう技かけるから、こうやって倒れてくれとか、
うん、
ちゃんと、こう、ルールなり、シナリオがあるんですよ。
はいはい。
ある時もあるし、ない時もあるみたいなんだけど、うん、それで、何を言いたいかっていうと、裁判も、実は、途中で分かっちゃうんですよ。これ、勝ち目ないな、とか。これ、絶対勝てるな、みたいな、あるんですね。
ええ。
うん。そうすると、一方で、勝って困ることもあるんですよ。これ、どういうことかっていうと、
うん、
勝ちすぎると、相手が、倒産したりする時もあるんですよ。破産、清算、倒産。
ああ、なるほどね。
いや、あるんですよ。あと、お金を払わない時もあるんですよ、裁判って、実は。
払えないからってことですか？
そう。払えないし、払いたくないって言って、払わない人もいるんですよ。
はいはい。
そうすると、強制執行するんですけど、結構強制執行って、またお金がかかって、費用、コスト、時間がかかるんですね。
なるほど。
うん。なんで、ガチでやったら100ゼロなんだけど、じゃあ、90対10とか80対20で和解しないかっていうのは、裁判官よく言うんですよ。
いや、弱い方が自分の立場をもう弱さゆえに生かしちゃうと、逆に相手方に勝たせないっていうやり方もあるみたいなことが出るんですね。
で、勝つ側が持ちかけるときもあるんですよ、和解って。もう100ゼロだけど、もう90対10だ、10ぐらいは上げますよ、みたいな。
はいはいはい。まあ、でも逆に言うと、相撲の八百長ってよくそういう話聞きますよね。
そうです。
強い方から、ちょっとお前はこう、こうしろよっていう。
そう。なんかいろんなパターンらしいんですけど、はい、意外と強い方が持ちかけるっていうのはびっくりしましたね、八百長。要は、ガチでやると怪我する強い方も可能性があって、あと足滑らして負けるとか、
うん、
相撲って何が起きるか分かんないじゃないですか。
はいはい。
なんか確実に怪我なく力を温存して勝てるっていうのにお金を払うんですね。
いや、だってシーズンね、勝たなきゃいけないからね。そうですよねってのは。そう。ありますよね。
そう。 だから、まあ、プロレスも、下手したら、脊髄損傷って言って、起き上がれなくなっちゃうんですよ。
で、以前ね、社会保険に加入できてないからとかそういう話ありましたもんね。
そうそうそう。そう。だから、要は、なんか、真剣勝負って大事なんだけど、内容によっては、実は、八百長的な話し合いを、日本の社会って好き で、日本の裁判って、本当に和解が多いんですよ。
なるほど。
で、僕、中国の労働裁判、傍聴したり、関係してびっくりしたのが、和解が半分しかないんですよ。
おお、日本ってどんなもん？
日本はね、8割から9割です。
あ、そんな差があるんですか？
うちの事務所で言ったら9割から95%。
うわ、和解？
和解。
これ、労働法のに限定した話ですか？今のは。
今のはね、労働法。あと、うちの事務所の。
中国は何 ?50、50に対しての、80、90ぐらい違うってことですか？日本と中国で。
そうですね。だから中国は半分はガチ。
ガチな
と、日本は、ガチは1割から2割なんですよ。
なるほど。
そう。だから、談合ってあるじゃないですか。
はい。
要するに、建設業界。
うんうんうん。
建築建設とか、うん、まあ、水道工事とか、うん、昔からあるじゃないですか。だあれも、まあ、もちろん犯罪なんですけど、互助会みたいな感じなんですよ。要は、
ね、
お互いガチでやると怪我するよと。もう利益出ないよと。
はいはいはい。
だ利益出る代わりに、談合、出るように談合してみんなで仕事を回し合おうよみたいな。で、これはね、裁判でじゃあ貸し借りあるかっていうと、それはない。僕の知る限りはないんだけど、
うん、
要は、ガチでやると、えらいことになるよみたいな説得は裁判官めちゃくちゃするんですよ。
裁判官がするんですね。
うん、裁判。で、裁判官も必死で、
裁判官の論理があるんですね。
あるんです。要は、さっき、まあ、前回の放送か、これから放送か分かんないけど、裁判官足りないんですね、今ね。
あ、前回ですね。裁判官不足ありましたよね。
はい。で、裁判官が足りないので、
はい。
仕事量が、まあ、増えてるんですよ。減ってはないんですね。
そりゃそうか。仕事量が減ってない中で、はい、人が減ってるんですもんね。
はい。
おうおう。
で、判決文って労働事件だと何万字書かないといけないんですよ。
あ、ペーパーワークなんですね。
一件何万字書かないといけないんで。
あれ何？裁判官の人が自分で書くんですか？何万字。
全部自分で書いて
る。ええ。
うん。なんで、まあ本当、場合によっては過労死になりかねないんですよ。
ああ。ね、裁判の数だけその仕事が待ってるわけですね。
そう。うん、なので、和解で終わらせないと、自分のメンタルヘルスとか、体の不調を招きかねない。
そっち？
はい。
で、処理しきれないっていう人間の問題があって、だからこそ和解に持ってきたいっていう都合もあるってことですか？
はい。あと、出世のバロメーター。成績評価は、これは認めてるんですけど、多くの人が。はい、要は、処理件数、処理スピードを、一応その成績評価の数値目標として掲げられてるらしいです。
処理件数っていうのは、その裁判を何件こなしたか。
そう。要するに、ちゃんと終わらせたか。判決なり和解で。
ああ。
はい。
なるほど。評価制度の問題にも至るってこと、俺。
もちろんですよ。
ああ、どこ、なんか最近よく聞く。
もちろん、もちろん。
ちょっとキーワード危ないんで言わないですけど、よく聞く話ですね。
そうそう。う
ん、
だからまあ皆さんね、知らない人多いと思うんですけど、なんで、まあ、ガチンコって正しいんだけど、でも実は世の中の仕事の多くはガチンコじゃないんです。
まあでも、本当の交渉フェーズのところって、それはそうですよね。だってガチンコやったら、ゼロ100の戦いやったら、死ぬんだったら、死なれても困る場合もあるし、
はい、
死にたくないしって時にどうするって言ったらね、確かに、調整入りますよね。
いや、でもね、中国ではガチなんですよ。
ああ。
もう、ゼロ100を徹底的にやるんですよ。日本社会独特で、このガチを避けるっていうのは。
ガチを避ける。うん、今日はあんだけのキーワードがある中で、集約がガチを避けるっていう。
ガチを避けます。
向かんでってますけど。はい、 なるほどね。
はい、
あ
まあ、だから。
でも、プロレスがなぜ面白いのかっていうと、実はその。
実は、自分の人生なり仕事を投影してんじゃないかっていう。
ちょっと、笑っていいのか。いやいや、でもすごい納得感もあるわけです
ね。いや、だって、本気で、ガチンコやってない仕事多いですよ。手抜いてんじゃなくて、うん、なんかもう相手を倒産させるまで追い込むとか、あんまないですよね、日本は。
確かにね、勝ち負けで0-1でやりきっちゃうっていうよりもね、そうじゃないところでこう積み上げていくみたいな仕事で言うと、うん、確かにね、それをガチと言うならあんまりしないかもしれないですね。
まあ、だそれがいいかは分かんないんだけど。
う
ん、だ
こういう時にね、トランプのような戦い方来られると日本人は比較的どうしていいか分かんないから。
あ、そう。もう、だトランプなんてもう本当全く日本と真逆で、ただトランプもプロレスに合うんですよ。プロレス。
でも、プロレス的ですよね。プロレス。裏で DLR だってね、DLR だろうなって意味もあるし、はい、という意味でもね。いや、ちょっと混ざってますよね。
そう。で、本当のやっぱ優秀なプロレスだって、ガチかプロレスか分かんない
ん、うん、ガチか、やおちょうかが分かんない。
ですよね。だトランプさんはもう優秀なプロレスラーで。
ああ、確かにパフォーマンス素晴らしいですね。
いや、だからもう本当に何考えてんだか、本気なんだか、だからか、なんか、もうごまかしてんだか、嘘なのか分かんないですよね。
ああ、そこ今逆に言うと。なるほど。
はい。
プロレス仕掛けられてるっていうことです
ね。いや、だからプロレス見てると、もうだから全世界を巻き込んだプロレスをやって、ってるんだけど、でもこれ本気だったらどうしよう。
本気ですか。でも本気の部分はありますからね。
そうなんです。
プロレスででも全員本気で八百長するんですよね。
そう。
ここがね、
怪我するんですよ。プロレスだから怪我しない、ありえないですよ。プロレスでも怪我して
血流れたりしますしね。
もう血本当に流れたり怪我して動けなくなっちゃった人とかね。あ、亡くなってる有名なプロレスラーも多いですよね。
うん、命かけての
そう。
いうわけですね。
ですね。はい。
この話をギュッとまとめていきますと。
はい。
けど我々はここから学ぶものは先生、お願いしていいですか？
いや、ですから、あれ何学べばいいですかねあれれれ。
いやいや、そこは私の仕事ですよね。うん、でも、今、行われている問題は、全てが0-1の戦いじゃないんだよってことですよね。
そうなんですよ。だ日本の特徴として、
うん、
ガチを避けるっていうのが、まあ、良くも悪くもあって、だから、それを前提に、まあ、組み立てる必要があるなっていう気はしますよね。だから、こう合理的で、もう、なんだろう、数字で管理してガチでやるとか、もう、なんか、合理性で判断するっていうのは、実はあんまり日本の社会に馴染まないんで、相当摩擦を呼ぶっていう感じしますよね。
はい、そういう意味で言うとね、今のトランプ政権からのこの流れは、若干日本的な戦いが通用するフィールドになってるとも見て取れるかもしれないところ
ですね。そうですね。
ね、ちゃんと生かしていきたいところですよね、我々の。
実はね。
民族の個性をね。
実は石破さんがうまく、そういうところをこう、のらりくらり、
うん、
そんな感じでやれるかもしれないですよね。
ここがね、うん、実はが、どっちなのかと。
はい。
なるほど。いや、でも非常に面白い視点をいただきましたね。
はい。
トランプじゃない。プロレスから学ぶか。
そう。
いや、プロレスって面白いですね。まあ、ということでね、今日は0-1の戦いをしているだろうと思われる放送界の代表者である向井先生が、こう、八百長という相手、概念を持ってきての一つの構造的なね、話をしてくださいましたのでね、はい、非常にいい視点をいただきましたので、また
対応
していきたいなと思っております。
はい、
今日も終わりましょう、はい。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では向井蘭への質問を受け付けております。ウェブ検索で向井ロームネットと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。